Radio Dialogue。 12月8日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤慶です。
よろしくお願いします。
今日はね、もうすごい勢いでコメントがですね、
はい、
皆さんポリタスから来ました
ね。
そうなんです。
19時からの、津田大輔さんたちの、ポリタス TV に今日はお邪魔をしておりまして、その流れで聞いてくださっている方々も多いのではないかと思いますけれども、ここからの方もポリタスからの方々もよろしくお願いします。で、ポリタスではね、ですね、実は、今日13時から開いた記者会見の報告をしてきたんですけれども、はい、そのお話についてはまた後ほどしっかり触れていきたいと思います。はい、今日の話もね、今日の記者会見も実はメディアの役割だったり、ね、メディアのあり方というところにも関わるんですけれども、
はい、かなり今日のトピックと関係してくるというか、非常に僕自身も楽しみにしております。
はい、今日の特集はそんなことを軸にしながら進めていきたいと思うんですけれども、皆さんのご記憶の方も多いと思うんですけれども、今年の8月の6日菅元総理が広島の平和記念式典の挨拶の一部読み飛ばしてしまったということがありましたよね。で、その読み飛ばしの原因が、いや、原稿でノリがくっついていて剥がれなかったということ、政府関係者のコメントとして報じられていたわけなんですけれども、で、その問題となった挨拶文の紙を自ら確認されて、で、ノリが付着した痕跡がなかったことを報じたのが、今夜のゲスト、広島在住のジャーナリスト宮崎園子さんです。で、今夜は宮崎さんとメディアが果たすべき役割について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい、でメッセージは今すでにたくさんの書き込みをしていただいていますけれども、YouTube のチャット欄、そして Twitter ではハッシュタグ D4P、 4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で、皆さんのつぶやきをお送りください。あ、すでにTwitter でもたくさん書き込みをしていただいていますけれども、はい、始まりました。あ、青い彗星さんのJWeb のジャムザワールドの時、よくお目にツイッターではかかっていましたけれど、こちらは初参加ということで、
ありがとうございます。
はい、初めての書き込みの方もどんどん声を寄せていただけたらと思います。ということで、この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。さあ、今日はですね、気になるニュースの中からピックアップというよりも、ニュースでも報じていただいているとは思うんですけれども、私自身の記者会見についてここで触れていきたいと思います。はい、で、今回ですね、実は差別書き込みをした2つのアカウントに対して、アカウント、その当事者の方々2人に対して、提訴したということが今日の午前中だったんですけれども、改めてことの経緯を説明していきたいと思います。で、ちょうど1年前の12月に、私たちダイアログフォーピープルのサイトにもう一つの遺書、外国人登録原票という、そうした記事を掲載したんですよね。
はい、
で、これ私の父だったりですとか、祖父母の歩みをたどった記事の一つになるんですが、この番組で何度かお伝えしてきてはいるんですけれども、私の父は私が中学2年生の時に亡くなって、で、その後私が戸籍を見る機会があった時に初めて父が在日コリアンだったということを知ったんですよね。で、どうして父はそれを教えてくれなかったんだろう、どうして自分の子供にもそれを黙っていたんだろうかということを、もう亡くなった人に直接尋ねることはできないし、これ以上何も真実が分か、真相が分からないんじゃないかということを諦めかけていたんですけれども、古い書類、それの一つが外国人登録原票と呼ばれるものではあったんですけれども、そうした書類を少しずつ少しずつ集めながら、あ、父はここで生まれたんだとか、あるいは祖父母は朝鮮半島のここから来たんだということが分かっていく、そういう旅をしてきた1年間だったんですよね。はい、その中で公表した記事の一つが、先ほど皆さんにお伝えした記事だったんですけれども、公表した後に、いろんな書き込みがありました。サポーティブな、とても温かい書き込みもあれば、その一方で、もう差別の言葉 をこう投げかけるようなこう投稿というのも、うん、まあ、そういう言葉がこう増産されていくということも目の当たりにしていくことになったんですよね。で、じゃあ私がこう見ないようにしようというふうに自助努力でそれにこう対処するということとか、あるいはその、ああまたかとか受け流すとか、うん、そうではない道を選びたいということで今回提訴に踏み切ったということがありました。で、これもやっぱり声を上げづらい要因のこう一つではあるんですけれども、まずその、あなたはどうしてこの書き込みをしたのっていうふうに、こう、相手と対話をしたくても、相手がこう、匿名との、アカウントなわけですよね。で、まずこの人は誰なんだろうかということを特定するために、で、ツイッター、で、その次はその、まあ、プロバイダーという形で、その、アカウントを特定するための裁判というのをこう2回起こさなければならなかったんですよね、うん、はい、それぞれのアカウントに対して。で、まあ、それ自体非常にこう労力のかかることで時間もかかることではあったんですけれども、ただその発信者情報の開示を求めた裁判の判決自体はとても意義のある判決だなというふうにこう思っていて、うん、で、私自身その要は在日コリアンの人たちをこう指す差別の言葉というのが私に対するその差別でもあるんだということ、それが人格権侵害にあたるんだということをしっかり認めた判決で、これ自体は非常にこう意味が大きかったかなというふうにも思うんですよね、うん、ただ、まあ、これはいろんなところでお話をしてきたところですけれど、その差別そのものをこう包括的に禁止していく法律というのが、うん、この社会には存在、日本社会には存在していないですし、政府から独立した形でのその人権擁護機関、救済機関というものもこう存在しないので、うん、今回のその判決では、その発信者情報を開示する、それを求めるためのこう判決ですね、は、たまたま差別ということが認められたけれども、で、違う形でのその裁判ではそうではないかもしれないし、うん、というところで、こういう不安定な状況、足場のこう、うん、中では、そうなんですよ。なかなかその安心して、この差別の被害にあったんだという声を上げるということが非常にこう困難ですよね。うん、で、残念ながらやっぱり、いや、この日本社会には差別なんてないんだという、その存在自体をこう、否定するような声というのも今のところ、まあ、未だにこう存在していますし、まずこの社会には未だに差別が存在するんだということを、うん、まあ、共有した上で、もう一歩受け皿を作らなきゃいけないよね。ちゃんと被害が救済されるような仕組みをもっと作っていかなければいけないよねという、そういう投げかけになったらなという思いで今回の訴訟に踏み切りました。
はい、ちょうど YouTube のコメントでもですね、ケイスケさん、そしてフォーサイトさんですね、2人にはあったのかなとか、あと訴状についてどう反応してるんですかというご質問いただいてますが、まだ本当にここからですね、相手方がどのような反応をしてくるのかって、裁判がこれから始まっていくわけですけれども、まあ、できたらやはり僕たちとしては対話をしたいというか、一体どういう心境で、一体どういうバックグラウンドがあってこうしたことが起きたのかということはすごく知りたいなと思っています。で、今回の訴訟はですね、安田個人が原告とはなっているものではあるんですけれども、やはりこれは発信をするというですね、弊会ダイアログフォーピープルのこうジャーナリズムの活動の中で生じたものでもあるんですね。で、こうした言動を放置していくことっていうのはですね、やはりそれは個人の問題にとどまらずにこう真っ当な言論空間を築き上げていく、まあ、対話によって社会問題の解決を図っていくっていう、まあ、言うなれば本当にもう民主主義の根幹のようなものを揺るがす、そうした本当に重大なことなのではないのかなと捉えています、
うん、
で本当に見なければいいとか、ただの悪口程度でっていうようなこと、そういう言説って残念ながら本当にまだまだ目にしてしまいますけれども、これってただの悪口じゃないんですよね。ヘイトスピーチというものに対する理解もまだまだ広げていかなければいけないなと思うんですけれども、まあ、それ自体が差別を扇動する、つまりこうした属性を持っている人は攻撃してもいいんだというレッテルを貼ってしまうということであったり、まずそもそもその攻撃自体がですね、魂の殺人と呼ばれるほどに精神的に深刻なダメージを与えてしまう。で、そうした暴力にさらされた被害者がですね、ますます声を上げられなくなる、そうした沈黙効果などを生じてしまいます。で、たびたび言及させていただいている概念なんですけれども、憎悪のピラミッドという、いわゆる先入観、そこから偏見 が生まれ、そこから差別行為、暴力へ至り、最終的にはジェノサイド、本当に社会的制度的な民族、ある属性を持った人々の抹殺というところに進んでいくという概念、図があるんですけれども、実際に日本では、そうしたルーツであったり、属性によるこう食料差別であったり、もしくは学校に進むことができないというような差別であったり、あとは本当に残念ながら放火であったり、殺人であったり、様々な犯罪がすでに起きているんですよね。
そうですね。まあ、今週ニュースでご覧になった方もいらっしゃったかと思うんですけれども、京都 のウトロ地区という在日コリアの方々が多く暮らしてきた地区というのがあって、私たちも取材でねたびたびお世話になっている地区ですけれども、うん、そこで8月に火災があったんですよね。で、それが一人の男性が放火の容疑で逮捕されたというのが数日、うん、本当にこう数日前のこと で、その男性が実は以前にその愛知県内の韓国学校に、こう、まあ、その関連するようなこうものにこう火をつけていたりですとか、ということもこう報じられているので、うん、やはりこう、その事件、個別のそのもののこう背景というのはこれから明らかになっていくと思いますが、やはりこう言葉の方、暴力の放置というのが身体的な暴力のにつながってしまう、直結してしまうというこうリスクというのは常に直視する必要がありますよね。うん。うん、
はい。この話だけでもまだまだちょっとお話はできそうだなと思うんですけれども、これって僕たちだけの話ではなくて、やはり社会全体の話である。で、特に差別に関して言うと、マジョリティ側の、まあ、差別を無意識にしている側、もしくはそこに対して声を上げれない側の問題であるっていうことは、もっともっと本当に深く考えていかなければいけないですし、自戒を込めてこう報道をするという立場からもですね、考えていきたいなと思っています。
はい。フォアサイト1974さんからの人権擁護法に反対していたのが主にネット右翼だったのが思い出されるというコメントがあったんですけれども、例えばその国内人権機関などの制定を含めたその法案というのが何度かこう出たり出かかったりということが実はあったんですよね、うん、例えばその民主党政権時代にもそういった動きというのがあったんですけれども、これ実は反対しているのが一部のこうネット上の声だけではなくて、当時ですね、野党だった自民党の柴山様、後ほど後に文科大臣になる方ですよね、がやっぱりそういうものというのは日本人に対するその逆差別になるんではないかという趣旨のこう答弁をしていたりですとか、でももちろんそのどんな立場の方々であれ、言葉の刃を向けられるべきではないという前提に立ちながらも、うん、やっぱり差別ってこう力の不均衡とか不平等のもとにこう起きるものなわけですよね。で、その、逆差別っていう言葉をこう使う側というのは、そこに対するやっぱりこう無理解からこういう言葉が放たれるんだろうなというふうに思いますし、差別とは何か、ヘイトとは何かということをもう一度改めて確認し合う必要があるのかなというふうに、何度も何度もということになってしまうんですけれども、あるのかなというふうに思います。で、この裁判の過程というのはまだまだ、長く続いていくことですので、また皆さんにも改めてご報告ができればというふうに思っています。はい、で、すみません。ここで一つ、訂正でございまして、ツイッターで今ご指摘をくださったんですけれども、安田さん、菅氏は元総理ではなく前総理ですよ。一つ前の総理は前、それより前は元ということで、確かにそういった表記でしたね。大変失礼いたしました。
ありがとうございます。
はい。ということで、ここからは特集に入っていきたいと思います。この方と一緒にお送りしていきましょう。ジャーナリストの宮崎園子さんをお迎えしていきます。宮崎さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。宮崎さんのプロフィールを私から簡単にご紹介をしたいと思います。宮崎園子さんは1977年広島県生まれ、慶応義塾大学法学部のご卒業後、金融機関の勤務を経て、2002年に朝日新聞に入社をされます。神戸総局、広島総局、大阪本社の社会部、そして生活文化部で、警察、司法、災害、原爆や戦争、そして、社会福祉などを担当されてきました。今年の7月に退社をされて、現在は広島を拠点に取材、執筆活動を続けていらっしゃいます。今夜のテーマ、メディアが果たすべき役割とは、 ということを、まさに実行されたのが、冒頭で皆さんにお伝えしたような、報道だったのかなというふうに思います。で、ここで改めて、ご紹介をしていきたいと思うんですけれども、今年の8月の6日、皆さん大々的に報じられたことですので、ご記憶に新しいのかなというふうにも思うんですが、菅前総理が、広島の平和式典の、平和記念式典の挨拶文を読み飛ばしたということがまずありましたよね。で、もちろんその誰にでも間違いというのはあるんですけれども、その重みということについてもこう改めて後ほど考えていきたいと思います。で、その読み飛ばした原因として、これ政府関係者というのコメントという形で、報じられていたのが、これその日のうちに、出ていたことですけれども、原稿を貼り合わせる際に使ったのりが予定外の場所にくっついていて、めくれない状態になっていたんだ、完全に事務方のミスということがこう報じられていたんですよね。で、宮崎さん、まずこの報道自体にこう触れた時のこう率直な思いとか、どういうふうにお感じになったのかということからまず伺えますでしょうか。
はい、私この日は、リアルタイムで式典を見てませんでして、新聞記者時代はどっちかというと平和記念式典周辺にいることが多かったんですけども、うん、先ほどご紹介いただきましたように、新聞記者じゃなくなって最初の8月6日だったので、うん、ちょっと普段行かないようなところに行こうと思ってまして、ちっちゃな慰霊祭に行っていて、その移動中か何かにそれこそツイッターだったと思うんですけども見て、読み飛ばしたということを知って、もちろん録画して出て行ったので、また家に帰ってゆっくり見て、ああこういうことが起きてたんだってことが分かったんですけども、その日のうちに、先ほどもおっしゃいましたけど、その日のうち夜にですね、その政府関係者あるいは首相周辺の話として、うん、まあ、こういった事務方のミスだということで報じられていましたけども、そもそも何のための報道なのかなって、この説明がですねっていうのが思ったのと、そんなことあるんだろうかと、現場の役所なんかいろいろ取材しますけども、本当に皆さん丁寧に仕事をされる方々だし、本当に真面目できちっと仕事をされる方々であろうに、こんなことがあるんだろうかっていうことが、シンプルに疑問に思ったっていうのが率直な感想でした。
そうですね、例えばそののりがくっついていたかどうかというのを、そのメディアでこれかなり大きく報じられたところでしたよね。その政府関係者だったり、その首相周辺によるとみたいな形で、でもそれをこう報じる前に、じゃあ裏をどの程度こう取ったんだろうか、これって例えばその力のある側、権力側の言葉をこうただ垂れ流してしまっているのではないかということを、私もちょっとふっとと言いますか、疑問に思ったんですよね、その時。この報道を聞いて、その裏取りはあったのかだったりですとか、その点については何か宮崎さんお感じになったところっていうのはありましたか？
はい、私、政治部で取材した経験はないんですけども、うん、いわゆる社会部バタが長くて、その際その検察官とか警察官とかいう方々の取材もしてきたんですけども、裏が取りきれないことってやっぱあると思うんですよ、うん、例えばその逮捕直後の容疑者が何て言ってるかとかですね、よくあると思うんですけども、うん、ああいうのってほら我々はアクセスできないものですから、
うんうん、
ただそれが何のために報じるかってことを念頭に置きながら、捜査関係者とかですね、そういういわゆるその匿名にした形で社会の知りたいというところに答えるような報道をするというのはあることなんですけども、これが政府の形式正式な見解だとすれば、なぜその、実名で出てこないのかなっていう不思議はあったんです
ね。確かに、
それがある意味その正式な釈明といいますか、説明であるならば、発言の主を出してほしかったですし、うん、でもこれ正直裏が取れる、結果的には広島市に原本があるってこと、私それ自体が面白いと思ったんですけども、
うん、
そういう頭があったかって言ったらなかなか難しいところかもしれないんですけども、極力までですね、ちょっとこう事実に近づくっていう努力は、どんな取材においても必要なことだと思うんですけども、
うん、
とかく8月6日の報道っていうのはバタバタしてるところも理解できるので、だけどもちょっと あまりにもこう言ったままをそのまま、先ほど垂れ流しって言葉もあったような気がするんですけども、そのまま書いてるんじゃないかなっていう、ちょっと疑問はありましたね。
なるほど。先ほど宮崎さんがおっしゃった通りなんですけれども、その後、宮崎さんがその紙自体をこう確認するにこう至ったわけですよね。で、私も発想として、菅さんが読んだ紙そのものが、どこかにこう保管されていて、で、それをこう、自体をこう確認できるっていうこと自体が、私もこう発想になかったなっていうふうにこう思ったんですよね。で、その挨拶文には、どういう流れでこうたどり着いていったのかということ、その過程については、プロセスについてはいかがですか？
これ実はちょっと全然別の取材をこうしている中で、その取材とか検証作業みたいなものでご一緒しているある大学の元教授の方が、広島市の OB でもあったんですけども、この方から、あの挨拶文の原本は広島市にあるんだよってことを聞いて、私はそれ時点ではと思ったんですけども、持って帰ってると思ったんですけども、でも例えば結婚式とかで来賓で来られた方とかってどうなんですか？私そんな偉い人の挨拶したことないんですけども、こうパタパタパタっていうものを出したら、そのまま懐にしまってると思ったら、
ね、
置い
そ
てくん
の
です
イ
よ
メー
ね。
ジありますよね。
私もそういうイメージでした。置いて帰っていったんだっていう、要はその読み終わって、その演題みたいなところがありますよね。そこにそのまま置いていくっていうことですよね。
置いて帰るらしいんです。で、それっきりなので、その後バタバタと次の、場所に菅前総理は行かれましたから、でそれがあるってことがまずへえと思ったのと、それをその公文書開示請求でもってアクセスできるっていうところを、教えてくださったのも、この広島市の OB の方は、広島市の情報公開条例を策定するときに、現場にいた方で、ある意味その情報公開のプロみたいな方なんですけども、僕がやってみたら見れたよって形だったので、じゃあ私もやってみようという中で、手続き自体は本当にオンラインでできたりするんですけども、皆さんこれってご存知なんですかね、一般の方っていうのは、
そ
そ
の
の
開示
公文
請
書か。
求の、そうですね、でもじゃあ開示請求をやってみようっていうふうになかなかその普段の生活ではならないので、そのプロセス自体がこうあまり共有されていないかもしれないですよね。
そうですね。今はどこの自治体とかでも大体オンラインで請求できるんじゃないかと思うんですけども、電子申請システムみたいなものが各自治体にあって、広島市においても広島市情報公開条例に基づいて、オンラインにて申請者の、個人情報を入れたりとかしながら、でそのものが大体どこにあるのかっていうのを目星をつけた中で、私はこれがその広島平和記念式典の主幹というか、役所の中で担当しているのは市民活動推進課だということを、これまでの取材でも知っていたものですから、そこに当てて、原本を見せてくれと、原本を開示してくれという形のその申請をインターネットでするんですけども、それは割と結構、規定のフォーマットに、
一定のフォーマットに、
情報を入れていって、それでクリックするっていう感じで、そうすると、今度その担当の課から受け付けましたとか、今こうやってますとかですね、いう形でその電話がかかってきたりとかしながら、ちょっとお待ちくださいみたいな感じで、で、ほどなく開示をすることを決定しましたっていう連絡が来たっていうことなんですけ
な
ど
る
も。
ほど。これって、なので、つまり、報道目的で、開示をするということではなくて、その市民にこう開かれたアクセスということですよね。それでオンラインで申請をしてということができるということですよね。
そうです、そうです。ですから、どなたでもできることなんですね、これは。
そのどなたでもというのがやはりこうキーだというふうに思っていて、で、のりがくっついていたというニュース自体はかなり多くの、ところでこうシェアをされていて、多くのこう反発の声なんかもこう上がってきたわけなので、他にもやってらっしゃる報道機関の方いらっしゃるのかななんていうふうに思っていたんですけれども、その宮崎さん自身がこう初めてということになってたんですかね。その時の開示した側のこう市の方の反応というのはいかがでしたか？
まずは先ほども申し上げました、最初にこの気づいた方、その元
そう
大
でし
学
たね、
教授
そう
の
でした
方が、
ね。
この方が一番最初にしているので、その方が最初なんですね。私はそれに続いているので、初めてではないんですが、広島市の方がおっしゃっていたことですごく印象に残っているのが、こんないろんな開示請求はあるけども、こんな開示請求を初めてっていうふうに言われて、要はそれに書いてるかみんな知ってるわけですから、それこそ首相官邸とかそのホームページでもですね、彼の挨拶の内容は全部一字一句全部公開されてるわけ で、だから別にわざわざ情報公開請求をして取るものでもない、大体ね、あの情報公開請求っていうのはその中に何が書いてあるかっていうことを知りたくてやる、で大体それが黒塗りできたりとか、出せませんってなったりとかするのが、まあはい、だから私この現物、この物を見に行くっていう、のがちょっとそれが目的なわけで、そういう効果の請求自体が初めてでしたよみたいな感じでこう苦笑いしてましたけども、
確かに、
なのでやはりその最初の方が、
あ、どうぞどうぞ、すみません、
あ、なので最初の方がその大学教授の方がした時にちょっと揉むっていうか、内部で検討したらしいんですよ、これ情報公開条例 によるところ その公文書なのかっていう議論から含めて、これをそろそろ出していいのかっていうところも含めて、なんか市の内部では議論されたそうです、結果出せない理由はないというふうに判断して出されたんですけどね。
なるほど。実際にその開示請求をして、で現物が出てくるんだっていうふうに、そこから私もこう非常にこう新鮮な驚きだったんですけれども、実際のその挨拶部のこう紙を見てみてどうでしたか。私すごくこう宮崎さんの記事を見ていて驚きだったのが、やっぱりそういう大事なもののはずなので、こう素手で触っちゃいけないと思って白手袋とか持ってたわけですよね。でもなんか、もう全然素手で持ってきて持ってこられたので、自分もこうそれでいいのかしらなんていうこう記載があったと思うんですけれども、そんな顛末をも含めて教えていただけますか。
はい、担当者がショートバッグで持ってこられて、割とひょいっと出されて、ちょっと私もあっけに取られて、やっぱりその8月6日広島原爆の日に多くの方が亡くなったこと、そのお名前が記された、お名前を記した名簿が収められた原爆慰霊碑の前で、一国の首相がですね、世界に向けて挨拶するわけですから、それは広島市民としてもものすごく重たいものとしてずっと見てきました。その内容はさておきですね、やはりここで何か決意をしてくださるんだと、なのでものすごくこの重要なものだと思っていたって、そんなイメージじゃなかったので、ちょっとそこがびっくりしたんですけども、ただやっぱりその、いわゆる蛇腹というんですか、これパタパタパタってこう折りたたまれたこの挨拶文っていうのは、すごく美しい和紙のようなもので、ピシッと丁寧にされていて、やっぱりそこに内閣総理大臣っていう言葉があるのを見たら、やはりどうであれ非常に重たいものなんだなっていう印象は受けましたけどね、私は。
そのインファクトに掲載された記事の中に実際の写真も掲載をされていますので、ちなみにこの、今皆さんにこう聞いていただいている、この YouTube のサムネイルに使わせていただいているこの写真自体もその時に撮られたものということになりますよね。でこの折りたたまれている、感じなんかをこう皆さんもこうご覧になりながら想像していただければと思うんですけれども、実際にどうでしょう、例えばその紙と紙が貼り合わされているところのこう感じだったりですとか、これが核心の部分ですけれども、そのじゃあ本当にこう糊が付着してそれを剥がした形跡があったのかだったりですとか、そのあたりは実際にご覧になってみていかがでしたか。
はい、これ形としてはその A4 のサイズのものを横に、7枚並べて、7枚だったかな、で6箇所でこうその間部分を短い方の辺をこうくっつけて、その裏から幅2センチ の同じ材質の紙でつないでるっていう形状なんですけども、非常に何て言うんですかね、どういうこの接着剤を使ってるのか分かんない、あるいはそれ自体がテープなのかも分かんないんですけども、まるでほらマスキングテープを貼った時にピシャッとなるような感じで、よれもなくピシッとなっていて、非常に丁寧に入念に作業されてるんだなっていうのが本当見て取れる感じでした。で特にその読み飛ばされたところ周辺の部分をこの裏返してみたり、こう持ってみたり触ったりとかしながらですね見たんですけども、やっぱり どこにもこう何かくっついて剥がれてしまったような形跡とかですね、まあ、そもそもどこから糊がはみ出てるんだろうっていうか、いうのがなかなかこう一見して全くわからないようなもので、ますます何なんだろうって思ったっていうか、ただの美しい蛇腹の、畳まれた挨拶だなと思ったんですけども。
そうやって実際にこう手に持ってみてこう初めて分かる感触というのがあると思うんですけれども、なんかそれをこう踏まえると、例えば総理の挨拶文の検証が十分になされないまま、先ほどおっしゃったように、例えば官房長官がこう言ったということではなく、その匿名のその政府関係者がこう言っていたんだという見解を、果たしてああいう形でそのまま報じてよかったんだろうかということ、やはりこう疑問が残る点かなというふうに思うんですけれど、その点については宮崎さん、改めていかがですか？
ご存知と思いますけども、この式典が終わった後、菅前総理大臣はそのまま会場近くのホテルにおって、その被爆者との、面会に向かわれたんですけども、それが終わった後の記者会見の冒頭で、自分からご自身でこの読み飛ばしについてこう、陳謝されるということがありました。お詫びもされていたんじゃないかなというふうに記憶してるんですけども、だから読み飛ばされたんだろうなと思っていたんですけども、なんていうんですかね、その政府関係者だか、その首相周辺からこういうこの、弁解というか、説明というか、よくわからないんですけども、出てきて、冒頭でも言いましたけど、それ何のために、何のためにその説明を報道機関はしてるんだろうな、もう純粋に読み飛ばして、そういう、人間誰でも間違いはありますから、ただこの蛇腹のこの挨拶も手に取って、こう彼がおそらくやったであろうと同じようにこうやったんですけども、やっぱりこう入念にこう下読みでもしてれば、もし仮にくっついていたとしても、もし一度くっついたんだったら、ここの部分はちょっと接着剤が具合が悪いから、絶対にこう飛ばさないようにしようとかですね、いうふうな思考に普通なると思うし、それぐら
そうで
い、
すね。
そういう感じで取り、あの望んでくださってると、広島のものとしては期待していたので、ひょっとしたら下読みすらされなかったのかなって思ったら、情けないという言い方がどうかどうかわからないんですけども、特にご存知、この読み飛ばされた部分っていうのが、その唯一の戦争被爆国とか、核兵器のない世界とか、結構割と重要タームがいっぱい出てくるところが飛ばされてるので、なんていうか、人生残念だなってやっぱ思ったんですね、最初は。けしからんというよりは。
そうですね。やっぱりこの日、しかもやっぱりその文言がこう読み飛ばされた。で、例えば一度でもこう読み返していたら、意味がつながらなかったんじゃないかというふうに、その場で読み直さないかだったりですとか、やはりこの広島だったりですとか、この日そのものをこう軽視しているのではないかという意味合いでこう伝わってしまうことだと思うんですよね。で、あと先ほどの検証の話に少し戻ってしまいますけれども、例えば紙をこう直接触らないまでにしても、この日首相が紙を演台に置いていきました。で、その後もスケジュールこういっぱいで動いて、午前中のうちにはもう広島を離れていたわけですよね。で、おそらくその関係者、その政府関係者も一緒にそれにこう同行していたであろうことですし、で、その紙自体は広島市の方でこう回収して、で、この辺非常にこう忙しいと思うので、後からそれをこう整理するということがあって、ということになると思うんですよね。で、果たしてなぜじゃあそのタイムラインの中で、その政府関係者が、いや、糊がついていたんだっていう、こう、言えるこう、いとまがあったんだろうか、それをこう、知るいとまがあったんだろうかという、なんかそういうところにも、こう、本当はこう、疑問を挟む余地がありそうでしたよね。
そうなんですね。で、これ情報開示請求を受けたときに、広島市の方にも確認したんですけども、なんだかその東京周辺のそのメディアなり、あるいはその政府関係者、周辺の方から、 ちょっと、読み飛ばしの件で、ちょっと、原因とかを調べてる中で、この挨拶文っていうののちょっとどういう具合だったかを確認したいんですよねみたいな問い合わせがあったかっていうと、ないって言われたんですね、広島市の方に。だからで、しかも完全な事務方のミスでしたっけ、その完全なっていうところで言い切ってるわけですね。そう、言い切るほどの、その確認作業を、確認作業をされてるからあんだけ言い切ってるかなと思ったんですけれども、そんなことをされてなかったって分かったときに、いやもう何回も言ってますけど、これ何のためにそういう説明をメディアに対してして、でかつメディアはなんでそれをこう報じたんだろうっていう、本当垂れ流しと言われても仕方ないなっていう思いがありました。
菅さんのこう読み飛ばしとそのノリの報道というのが非常にこう大きく報じられた8月ではあったんですけれども、もう一つそれと並んでこう気になっていたのが、今年の、8月の6日というのがオリンピックのこう開催中でしたよね。で、当初からやっぱりそのオリンピックの報道で戦争関連あるいはその原爆被害についてのその報道が減るのではないか。というこう懸念があったと思うんですよね。で、しかもこうコロナ禍で、私もこう現地に取材にはお邪魔したんですけれども、もう直前で例えばその被爆証言のこう会というのが中止になってしまったりということもあって、そういうコロナというこう壁もあったと思うんですよね。改めてこの8月、今年のこう8月を宮崎さんどういうふうにこう振り返られるか、で例年とはやっぱりこう違うこう伝えられ方、あるいはその伝わりづらさがあったというふうに感じるのか、そのあたりはどうでしたでしょうか、この今年の8月報道を踏まえて。
そうですね。やはりそのテレビ局にしても新聞にしても、やっぱりその限られたこの尺なり、紙面なりの中で、こうニュースのその優先順位をつける形で、こうやっていかざるを得ないっていう、その宿命は多分どうしてもあるんでしょうけども、やはりオリンピックに持っていかれたというか、その前にそのバッハさんが広島に来て、っていうこともあって、それを必ずしも広島の方々は歓迎してないというか、感染拡大の中でですね、来られて平和記念公園に行かれてっていうのを、私自身も感染がすごく広まっていて、広島でもちょっとやっぱ緊張が走ってる時期だったので、平和の祭典とは言うけども、平和って何だろうってところからいろいろ考えたんですけども、それからの8月6日で、安田さんが先ほどおっしゃったように、やっぱりコロナもあって、なかなかその被爆証言をしたいという被爆者と、それを聞きたいという方々の交わりというのがもう本当になくなっていて、で一方で被爆をされた被爆者はですね、その平均年齢が84歳近くになって、もうこういった形で面と向かって話を聞ける時間ってそうあんま長くない
そう
ん
で
だ
す
なということを
ね。
ひしひしと感じるんですけど
はい。
も、
本当に一日
だ
一
から
日
その
が大
オリンピッ
切
クに
です
あ
よ
え、
ね。はい。
そうですね。それでコロナでなかなかそういう機会がなくなって、で私もこの間大事な取材先である被爆者の方を何人か亡くしたんですけども、突然行かれたり方とか、病気療養中で亡くなられた方、最近では坪井直さんが亡くなられましたけども、どんどん聞けなくなってるんだって中で、オリンピックにある種こう持って帰れたっていうのは、なかなかこう、忸怩たる思いっていうか、尺の関係でどうにもならない部分もあるにしてよ、もうなかなかこう、これコロナ後の原爆報道っていうのはそれ以前に戻れるんだろうかと思ったら、なかなかこう越え難い壁があったりするのかなって思ったりもしました。
で
それ
す
が本当残念ですね。
ね。だからこそこれからがこう問われてくると思うんですけれども、そ
はい。
の、菅さんは前総理に今はなり、で、核なき、核兵器のない世界を目指すということがライフワークだというふうに言ってきた、岸田文雄さんが今総理になったということになるわけですよね。
はい。
で、岸田さんに対しては、スタンスだったりですとか、あるいはその、核兵器に対してこう発信されていることで、何か宮崎さんの中で思うところというのはありますか？
昨日でしたか、所信表明演説がありまして、そこで岸田さんがどういうことをおっしゃるのかなっていうことを私も見て、新聞なんかにも全文掲載されたりとかしたので、見たんですけども、 岸田さん自身はずっとその核兵器廃絶を目指すこととかっていうのがご自身のライフワークだということをずっとおっしゃってこられたんですけども、にもかかわらず、例えば朝日新聞、私の手元にある朝日新聞が見出しで敵基地攻撃を現実的に検討するっていう見出しが立ってるわけですけども、戦争なり、それの行き着く先のその核兵器の使用なるものを何としても阻止するんだっていう、ある種のこう気概というか決意みたいなものをよく言われてはいますけども、その原爆ドームなり爆心地なりというものがある、その広島1区の選出、私も広島1区の、有権者なんですけども、から選出された政治家である以上、やはりそういったものを背負ってですね、国会にいていただける、そしてその総理大臣となって舵取りをしていただけるものだと思っていたところ、だんだんだんだんそういうそのもともとおっしゃっていたようなことがどんどんトーンダウンしているのをここで見ていて、いろんな意味で落胆が大きいと私は思っています。やはり今年の8月6日、菅前総理大臣の挨拶を見てですね、とても残念な思いがあったので、来年の8月6日、次の平和式典では岸田さんが来られるとするならば、やはり広島1区選出の政治家なんだっていうところを、に立ち返っていただいて、被爆国としての決意をもっときちんと見せていただきたいなと、私は素直に思っております。
今コメントで岸田さんは流されやすいからというコメントもね、いただいたんですけれども、そうさせないだったり、そこにやっぱりこう安易にこう流れないということに歯止めをかけていくのがおそらくこうメディアの役割のこう一つなのかなというふうに思うんですよね。で、今日のテーマといいますか、今日のお話にもこう貫かれていることではあると思うんですけれども、最後に伺いたいんですが、宮崎さんの思う、じゃあメディアが果たす役割、果たすべき役割っていうのは、どういうことだというふうに思うのかというところ、とてもこう革新的なご質問にはなるんですけれども、宮崎さん、いかがですか？
私が、新聞記者になった、20年近く前と比べると、本当にメディアを取り巻く環境って激変していて、例えばツイッターとかフェイスブックとかいうその SNS といったものとか、あるいはそのもっと広いインターネットのなんか使われ方とかですね、そういったものがもう激変していて、そういう中にもマスメディアの報道はずっとこの間もあるわけですけども、やっぱり誰でも何でも発信しようと思ったら発信できる時代に、じゃあ、そのマスメディアは何を発信するのか、何を報じていくのかってなったら、やっぱり見落とされがちな論点とかですね、あるいは声なき、そう発信する術を持たない人に代わって発信するとかいうことももちろん大事なんですけども、やっぱりある種こう、耳障りの悪い、だけども知っておかなきゃいけないこととかですね、あるいはその、批判、検証、監視と言われる部分ですね、やはりその、権力のある方々の、そのいろんなことがですね、この適正になされているのかってところを、ある種こう目をギラギラ見張ってる立場であるべきだと私は思っていて、で、これまでもずっとそうだったはずなんだけども、やっぱり先ほど言いました、誰でも何でも発することができる時代に、やはりその報道機関がやるべきは、やはりこう、プロとして情報を扱い、やはり監視をした上で批判的に報道するっていうところにやっぱ立ち返るしかないのかなって思っていて、私は自分自身がその新聞記者としてこう生きてきたってこともありますけども、そうじゃなくてもずっと新聞は読んでいて、新聞報道なり、テレビ報道も含めてですけども、やはりこう報道というものがこうきちんと存在していかなければ、健全な民主主義な社会はないと思ってますし、そういう意味でその新聞の応援団でいたいと思ってるんですけども、やはりこう、耳障りの悪いことで、菅さんにしても、岸田さんにしても、自分でツイッターで何でも発することができる中で、都合が悪いことは彼らは発信しないわけですから、そういったところをこうきちんとこう都合が悪くても、耳障りが悪くても、きちんとこう提示できるメディアっていうものが、ますます今後重要になっていくんじゃないかなというふうに思っております。
今、ツイッターで李白山さんから、防衛や外交の話をするとき、ぜひ政治家の方には、敵っていう言葉をさらっと使わないでほしいというご指摘、その通りだなというふうに思います。その政治家がこう使っているようなこう言葉、特に好んで 使うような言葉ですね。そういった言葉のこう妥当性というものにも私たちメディアはこう敏感でありたいというふうにこう思いますし、宮崎さんがさっきおっしゃったようにこう耳障りの悪いこと、それからこう目をギラギラさせること、こう私もこう心に留めておきたいなというふうに思いました。で、最後になんですけれども、今のお話にもこうつながってくるとは思うんですけれども、ダイアログフォーピープルでは今ハッシュタグキャンペーンをやっておりましてですね、で、ハッシュタグダイアログフォー2022というものをこう今展開しているんですね。でも、残り2週間ちょっと3週間ぐらいかな、はい、という2021年なんですけれども、次の年もこう見据えつつ、これからどういうじゃあ対話をこうしていきたいのかということ、例えばその広島に大きく関わってくる問題です。とその核兵器禁止条約のこう締約国会議がありますよね。で、そこでやはりこう交わされている議論にこう日本もこうオブザーバーとして加わるのか、それもこう大きな意味でのこう対話だったりするわけですよね。で、宮崎さんにとっては2022年どういう対話をしていきたいのかということ、これ最後の最後のご質問になるんですけれども、いかがでしょうか。
はい、これいろいろずっと考えていたんですけども、私はこの企画でまあそのダイアログっていう、まあ、対話ですけど、すごく大事かつ重要なことだなというふうにずっと常々思っているんですけども、私が広島にいる人間、あるいはその報じるっていうことに、まあ、微力ながらこう関わっている人間として、やっぱりその広島の内外でですね、あるいは長崎の内外でですね、なかなかこう核兵器の問題に関しての当事者性の位置づけみたいなものが、なんかちょっとすごく温度差っていうべきか、壁というべきか、溝というべきかわからないんですけども、とてもあるなというふうに感じていて、私はまあ原爆ドームが見える場所に住んでいて、それでまあ常日頃から見てますけども、うん、やはりどこか遠い話というふうに思ってしまっている遠くの方々に、やはり1万3000発なり核兵器があるこの世にみんな住んでいて、それが我々みんなの問題なんだっていうところに、うん、ま、今一度こう立ち返るための工夫を、うん、多分やっぱ広島なり長崎から発信している人間は今度どってしていかなきゃいけないし、何よりもその、まあ、岸田さんがその人の話を聞くっていうことをおっしゃってるけども、うん、私岸田さんにはぜひ対話をしていただきたいなというのは、もちろんその核兵器国と非核兵器国との対話の中で重要なリーダーシップになってですね、まあ、先ほど安田さんがおっしゃった核兵器禁止条約のオブザーバー、締約国会議のオブザーバー参加はぜひしていただきたいと思うんですけども、常々やっぱ思うのは、広島ってこう未来と過去の間に自分たちがいるんだってことをこう常日頃からやっぱこうしみじみ感じる場所なんだなって思うんですけども、やはりこう声なき声という中で、やはりここで亡くなっていった方々、あの日に1945年8月6日にその先の将来を奪われた方々とか、うん、あるいは核兵器廃絶を願いながら核兵器が廃絶された世の中を見ることなく死んでいった被爆者の方々とか、うん、もう目の前に存在しない方々、要はその本当にもう今いない方々との対話もですね、
うん、
私もしていかなきゃいけない、彼らが願った社会に一歩でも近づけているかっていうことと、やはり岸田さんにもそういったその本当の意味での声なき声、もう今は声を発することもできない方の声もきちんと聞いた上で対話をし、広島一区選出の政治家として重要な決断をしていただきたいなというふうに切に願います。
以前に ICANの活動がノーベル平和賞を受賞したときに、サーロー節子さん、広島で被爆をされたサーロー節子さんも、スピーチの中で、ここに、来れなかったその死者の魂も共にこう想像してほしいんだという趣旨のことをおっしゃっていたと思うんですよね。で、そういった亡くなられた方々のその、まあ、残されたこう声だったりですとか、あるいはその無念だったり、魂のこう声だったりですとか、そういうところと共にこう会話を、対話をこうできるのかということも含めて、私たちもこう見ていかなければというふうに思います。で、 これからも広島にこう根ざして宮崎さんの取材を続けていかれると思うんですけれども、これから例えば先ほど触れてくださった核兵器国のこう核兵器禁止条約のその締約国会議どうするのか、そこでどんな議論が行われて日本はどういうふうに関わるのかということも踏まえて私たちもしっかり発信をしていきたいと思いますので、ぜひいろんな形でまたお話が伺えればと思います。21時40分ごろ大幅にちょっと目を超えてしまって申し訳ありませんでしたが、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、この広島からのこう、はい、声ということ、発信をしたいこと、それからこう対話ということ、たくさんのこうキーワードがあったんですけれども、岸田さんの、岸田さんのことに関して言うのであれば、誰の声を聞くんですかということですよね。こう、都合のいい声、それこそ耳障りの悪いものではなくて、耳障りのいい声に限定してなのか、その誰の声を聞くんですかということも含めて、我々こうメディアも敏感でありたいなというふうには思いますよね。
そうですね。冒頭に話したヘイトスピーチの話もそうですけれども、メディアの役割というものを考えたときに、やはり議題設定効果ってあるんですよね。一体この社会の中で何を論じなければいけないのか、何に関心を持たなければいけないのか、そうした役割もですね、反対側に使うと本当に悪い方向に旗振りをしてしまうという方向になっていくんですけれども、まさに今日は宮崎さんがおっしゃってくださったように、こう過去とそして未来との狭間の今っていう時代を生きる僕たちが何を考えなければいけないのか、そこを提示していくということもメディアの役割だなと改めて感じました。
今虎之助さんも耳障りの悪いことを、都合の悪いことをあえて言っていないことを伝えないと、という声をいただきましたけれども、そうなんです。それをこう私たちもこう心に留めながら報道し続けていきたいと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、 Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログ、サポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければこのダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録よろしくお願いいたします。さあ、来週12月15日、はい、水曜日の放送なんですが、ゲストに映画監督の是枝裕和さんをお迎えしたいと思います。私も映画真実というフランスで撮影された映画ですね、はい、が公開になる前後かなのタイミングでお話を伺って以来、本当にこう久しぶりにお話を聞かせてもらうことになるんですけれども、この1年間がどんな年だったのかということも踏まえて伺えたらなというふうに思っております。ということで、来週12月15日水曜日21時にまたこのレディオダイアログでお会いしましょう。本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。